マネリテ足りてる？こんにちは、マネリテ浜田です。
こんにちは、お相手は才川貴子です。浜田さん、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
浜田さん、前回、はい、ニーサのね、お話を、こう、アドバイスいただいたときに、
はい、
浜田さん、まずやることは、毎月いくらかっていう金額を決めることだよって、無理のない金額決めることだよってお話いただいたじゃないですか。
はい。
で、私はちょっと素朴なこと思ったんですが、いろんなことに、毎月、いろんな支払いとかあるじゃないですか。その後に残ったお金を、NISA に当てるとか貯金に当てるとかって、そういう順番って間違ってます？
合ってますよ。だって人間って、今日今、優先順位としたら今日今じゃないですか。
はいはい、
ね、今日生きる、まあ多くの方はその会社員の方とかも多いと思うので、月の方が分かりやすいかな。その月で絶対必要なお金っていうのがあって、まあ、固定費とか言われますよね。
はい。
で、その食費とかもろもろあって、まあ、その1ヶ月のお給料ベースで考えるのであれば、そこでその、必要な分を差し引いて残ったっていうのが、一番わかりやすい考え方なので、それは全然間違いではないですよね。
じゃあ普通の、毎月、普通に、なんだろう、貯金するとか、そういう時も残ったものを貯金しようみたいな感覚でいいんですかね。でもそれだとあんまり溜まっていかないのかな。どっちが一番賢いのかななんて思ったりもするんですよね。
ありますよね。だからいろんな FP の方とかもね、その価値観もあると思うので、僕は否定もしないし、批判もしないですよ。なんですけど、まずなんかね、その将来のための、じゃあ、投資、毎月いくらって決めて、じゃあその金額を捻出するために、いろいろな無駄を省いてみたいな、家計を節約して、そのお金を捻出できますよね、みたいな。
はい。
っていうお話をする方も当然いらっしゃるんですけど、でも、にしてもですよ、そもそもかかるお金があるっていう考え方は僕は一緒だと思うので。
そうですね。そこは一緒ですよね。
別に節約を批判はしないよ。しないけど、でも、どっちが先って、これって本当ね、卵が先か鶏が先かみたいな話になっちゃうかなっていう。
あ、そういうものなんですね。
だって人によってその、お金の生活の優先順位とかって違くないですか？
ああ、違いますね、そりゃね。そうですよね。
その趣味だったりとか、もっと言えばお仕事の仕方だったりとか、あとご家族でもお子さんがいるかいないかとか。
ああ、そこでも違いますもんね。
違いますよね。もしかしたらですよ、中には、その独身であっても、何か理由があって、親御さんの、
介護とか
もケアしなければいけない方とか、そういうのを考えていっちゃうと、僕は多岐にわたると思っているので、でもその優先順位って人によって違うから、まあ優先順位をちゃんとつけて、からで僕はいいかなと思ってます。とにかく、だから少ない金額でも、ゼロはゼロなので、
そうですね。
1にして始めていただいて、で、この間のおさらいだと金額はいつでも変えれるから、僕は無理しないで、とにかく長く続けることを優先にしたいなっていう。僕はそういう考えですね。だから人と比べないのが大事かも。
ああ、そういうことか。
まずご自身の優先順位を、お金の優先順位を明確にしてしまえば、まあそこでね、削れるとこが見えてきたら削ればいいし。それでいいんじゃないですか。
今、ほら、物価高とかね。もう、いつもそうじゃないですか。あと、お給料上がらないとか。
はい。
の中で、どうやったらお金をうまく貯蓄も増やせてとかね。うまい使い方って、どうなんだろうなって考えると、最初からこの分は貯金、この分は教育費、この分は食費ってこう、振り分け、仕分けが。必要なのか、それとも、とりあえずこうね、やってみて余った分が、貯金みたいな感じに、してった方がいいのかな、とかね、いろいろ悩むんですよね。
わかります。
だ
からこれはね、答えは難しいと思うんですよね。 だからそのあんまりキツキツで、こう、将来将来ってね、老後老後って優先順位が上がってくることによって、日々我慢しなくてもいい我慢をするのはどうかなっていうのは人によって違うんじゃないかな、と思いますね。
幸せじゃなくなりますよ。なんかお金に振り回される。
うん、そうそう。
うん、そこがね。
コントロールできてればよくて、で、今出てきたその貯蓄ってところなんですけど、
はい。
はっきり言いまして、貯蓄はね、まあ、預金としましょうか、じゃあ。預金ね、
はい。
預金だけの方も結構日本人多いんですけど、
ほう。
そもそもその預金って、みんななんか投資と違ってリスクがないと思いがちなんですけど、
すごいそう思ってます。
だから結構預金を、投資より優先にされる方とかいらっしゃると思うんですけど、これからの時代はそこはちょっと考え方変えた方がいいかなと思います。
おー、それはどういうことですか？どうして？
意外となかなかイメージしがたいかなと思うんですけど、この10年とか15年考えると、少なくとも私たちってお金の価値が下がっていく中で生活してきたし、残念ながらまだそれが続くんじゃないかなっていうところですね。
そうですよね。
で、物価上がってるのはもう僕が言うまでもなく、誰しもね、日本人だったら、まあ日々のその光熱費も含め、
そうですね。
まあ、ガソリンちょっとね、良かったですね。ガソリン僕も本当に安くなりましたけど、あ、でも大きいですけど、でも概ね、こう食べ物とか上がってますもんね。
そうですね。本当、値段据え置きでも、量が減ってるとかね。
さすが素晴らしい。
あるんですよね。
多いですよね。僕もお菓子実は大好きで。はい。お菓子好きなんですよ。はい、どうかな最近、ポテチを開けた時の喪失感だったらないですね。
ああ、わかります。わかります。
僕は空気にお金を払ったのかみたいな。
パンパン。袋がまだね、開ける前って結構パンパンでも。はい、中身が少なくなりましたよね。
そこの方にひっそりいますよね。だったりとか、最近、あれですよ。惣菜パンとか菓子パンの類にちっちゃくなってます
ね。ちっちゃく、パンがね、パン自体もちっちゃくなっててますよね。
ちっちゃくなってますよね。まさに、実際にその、値札というか、プライスリストというか、値段自体が上がっていく物価上昇、インフレ。っていうのが、まあ、一般的には大きいんですけど、まさに今お話しいただいたように、金額は変わってない、さほど上がってないのに、中身を減らすことによって、値上げをしているものって結構多いですよね。
そうなんですよね。
結構食べ物は特に、
で、
よくそれをニュースでステルス値上げとか、ちゃっかり値上げとか、
ちゃっかり値上げね。
いろんな、なんか言い回しをされてるんですけど、僕らの方、金融の造語で言うと、シュリンクフレーションって言うんですよ。
もうシュリンクフレーション。
はい。シュリンクって、ちっちゃくなっちゃうって英語ですよね。シュリンクしていく、はい。で、フレーションって値上げってことなので。
はい。ああ、そういうことか。
そう。物値段は変えないですけども、中身の量とかを。
ちっちゃくして。
ちっちゃくして、値段上げていくと、で、僕、そんなお話ばっかしてるんでね、ある、皆さんも召し上がったことあるでしょう。ある砂、クッキー。はい、お得用に入ってるやつ。
はい。
あれがですね、25年前、2000年に30枚入ってたんですよ。
30枚入ってたもの。
はい。今、18枚です。
お、少ない。半分近くになってるんですね。
45% ぐらい入ってるんですよね。
でも多分大体そうですよね。お得用パックでも。だいぶ中身減ってますもんね。
あと1個あたりもちっちゃくなってます。
ああ、そう。
そう。まあ、こんなこと多いんですけど、まあ、聞いていただいてる方もね、なんか、ああ、そうそうって多分おっしゃっていただく方もいると思うんですけど、ぜひ、今日はこれをお金に置き換えましょうという。
はい。
実は、そのお金の価値減ってるって、今のそのお菓子が、値段は変わらず何枚減ったかと全く同じことが起こっていて。例えばですね、最近だと、私たちのこの日本の物価の上昇率ですね。
はい。
これ国が総務省っていうところが、まあ、毎月出しますけど、
はい。
まあ、去年と比べてどれぐらいその物価が上がってるかという、物価指数ってやつですね、ニュースになる。
はい、
これ大体、まあ、平均すると今3%ぐらいなんですよ。3%。
はい。
じゃあ、仮にですよ。1000万っていうお金を銀行に預金されてますと。まずいいですかね。1000万預金だったと。で、まあ、金利ちょっと上がってきたとて、まだ 0. 点いくつの世界だから、じゃあ、わかりやすく今日は、じゃあ、金利がないとしましょうか。
はい。
じゃあ、1000万ってお金持ってて、金利ないです。で、使わなければ、当然、この1000万っていう金額は減らないですよね。誰でもわかる。使わなければ1000万、はい、1000万ですよ。
はい。
5年後も10年後も、20年。なんですけど、物価が、じゃあ、これからもだいたい 3% ずつ上がっていったとすると、じゃあ、この1000万のお金の価値って、20年後どれぐらいまで下がるかなっていう。さっき、お菓子20年でって言ったんで。
はい、はい、はい。っていうことは、
うん、
半分近くまで下がってるっていうことですか？
そうです。さっきお菓子がだいたい 45% ぐらい。
っていうこと。じゃあ、1000万だったものが、の価値が今、
はい、543万になります。
わお。で、すっごく下がってないですか？そしたら
価値がね。
だ
からこれ怖いのは別に金額減ってないんですよ。わかりやすく言うと、
そうですね、
今1000万で買えるものが、20年後は絶対買えないよって話ですよね。なぜならば540万の価値しかなくなっちゃう。
ないから。大変。
大変なんです。
いやー、大変。まあ、30年後、私たちは80歳。
生きてますよ。
まあね、生きてる。でも、そしたら、これからの日本を背負っていくような若者たちが、大変になっていきますよね。
そうですね。まあ、明るいニュースもあるじゃないですか、才川さん。例えば、その、大企業さんの初任給がね。
ああ、上がってますもんね。
上がってるとかね。
うん、うん。
だから、兆しはあると思うんです。その、インフレって、いいインフレと悪いインフレがあって、で、この二つを知っとくと、今どっちなのみたいな。のも分かりやすいかなと思うんですけど、例えば今の話ですよ。お給料も、どんどん皆さんのね、お給料も上がっていくと。
はい。
で、世の中の物価も上がっていくと。
上がっていくと、いいインフレな、そうですよね。
リバウンドっていうインフレって言って、いいインフレなんですよ。でも、ここ最近の日本って、コストプッシュインフレって言って、どういうことかっていうと、一番わかりやすいのが、海外の方も多いですけど、でね、為替がね、1ドルあたり円安。私たちが、じゃあ、海外国はすごい高いわけじゃない。
そうですよね。
そうです
よ。
1ドル買うのに150円、160円出す。でも、アメリカ人の人からすれば、海外の方からすれば、あべこべになる。日本でとっても安いってこと
です。そうですよね。
なので、日本は輸入に頼るから、まさに食べ物もそうだし、ね、石油とかもそうだけど、円安だから、やっぱり物価上がっちゃってる。これが一番の理由なので。でも、まあそういうのも踏まえて考えたときに、やっぱり、その、僕は持たざるリスク。そうだな、持たざるリスクっていうと、言葉難しいな。何もしないリスクがあると思っています。
何もしないリスク、
要は、預金しかしてないことがリスクなんだよ。ですよね。お金の価値が減るリスクだけ持っちゃってる方が多くて。
そっか、そういうことですね。
なので、才川さん、ニーサをね、初めてこう、使って投資をしますっていうのは、これは、ある面、その、物価が下がることに対しての、保険をかける行動を始めたってことなんですよ。そうですよね。
そっか。
1年間、積み立て投資をして、振り返ったら、ね、あ、なんか 3% ぐらいで、運用ができてたなってしたら、ね、保険かかったってことです。
そっか。
投資をするって、その増やす増やすっていう目的は別に悪くないんだけど、逆に今の時代は、全く何も投資もしないっていう、何もしないリスクっていうのに気づいていただいた方が、すごい大事かなと思う。
なんかお金の価値ってこう変動するんですね、本当に。
そうですね。
うーん。
でも、その、先進国って言われる国は、まあ、ここ50年とか考えたら、もう、どの国もお金の価値は下がってるわけですよね。それ以上に物価上がってってるから。だけど、それにお給料がちゃんとついてってるのとか、そこが問題じゃないですか。
そうですもんね。
なので、例えば今のね、高校生とか、まあ、お子さんをお持ちの方とかも、まあ、学費とかね、お考えになるタイミングもあったりとかね、支払った方もいらっしゃると思うんです。そういうのもね、やっぱり物価とともに、将来は上がっていく可能性の方が高いので、
計画的にちゃんとそこはやっていかなきゃいけないっていうことでもありますね。
なので、まあちょっとニーサの話振り返りをすると、まあ今後ニーサもルールなので、去年お伝えしたよね。ニーサやってるって言葉おかしいよって言ったと思うんです。ルールなので、ルール改正がね、どうやら現実化してきていて、今は18歳以上、成人以上なんですけど、お
ああ、
子
そん
さん、
なお話ありましたね。
お子さんでも、ニーサの口座をお作りいただけるようになりそうなので、ですから、学費を貯めるっていう感覚じゃなくて、学費も、預金ではなく、例えばね、ニーサがね、早めに使えるんであれば、お子さんの名義で、一回投資をして準備していく。物価上昇に負けないように、資産を持つ。っていう考え方も、多分必要になってくるかなと思います。
でもそういう年齢も引き下げられるっていうことは、やっぱり国としても預金だけじゃダメだよっていうことを
そうなんです。
言ってるっていうようなものですよね。
さすがですね。打ち合わせしたかのような、今。
してない、してない。
だけど、そうなんですよ。貯蓄から投資へって。その理由って深くて。国も、国民、私たち国民の資産が目減りしている状況、要は、頭いい人たちだから分かってるわけですよ。でも、それに対して何もしないのは、やっぱり目減りするだけ、持たないリスクだけになるので、まあその投資のハードルを下げるっていう目的もあって、そのニーサっていうルールができたりとか、全部つながってくるかなと思うん
なるほど。お金ってなんか深いですね。考えて、こうね、お話をこう伺っていくとね。
深いです。だから、どうしても金額とかって私たち目が行きがちじゃないですか。お買い物するときも金額で見るし。ね。当たり前なんですけど、その裏に見えてないお金の価値っていう考え方。ここちゃんとご理解いただけると、まさに、あ、だから投資も必要なのかなっていうね。何も持ってないとリスク大きいんだなっていうところね。
そうですね。
そこは理解していただくといいんじゃないかなと思うし、若い方ほど早めの準備ができるので、準備しておいた方がいいんじゃないかなというところですね。
いや、もう、なんとなくニーサのお話からこんなお金の価値のお話に発展するとは、
そう、全部つ
びっ
ながっ
く
て
り
まし す
まし
から。
た。つながっていくんですね。
だからそうですね。だからなんか増やすって悪い話ではないけど、そっちにやっぱり目が行きがちでしょ？じゃなくてやっぱり現状どうなの？今どうなの？っていうところ。もう考えるとさっきね、冒頭お話しいただいた家計のやりくりとかも、考え方の優先順位はちょっと変わったりするかなと思いますね。
特にね、このお正月も過ぎてとか、1月2月ってお金のね、出費がこう、結構動く時なのでね、そういうことをまた改めて考えてみる時としてもいいかもしれないですね。
そうですね。まあ、お金の価値は減ってきますということです。
怖い、怖い。怖がらずに、お金に振り回されずに。
そうそうそうそう。
いきたいと思います。はい。はい、では今回も浜田さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。